本日の聖書箇所は、新約聖書ヨハネの福音書、8章1節から11節です。ではお読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。アメン。それでは今日は島田屋さんに証しをしていただいて、その後分かち合いに入ります。
ですね、今日私が話すのはだからといって解決された話じゃないんですけど、こう私が反省点としてここ数日で思ったことです。インディペンデンスデーがあって、それでこういうふうな、大きな休日があると、私と一緒に住んでいる人が旅行に行く人以外は家によくいることになる。わかるかな。だからキッチンとかをシェアする確率が高くなる。で、私が住んでいるところでね、一人だけすごい問題のある人がいて、でその人が誰のことも好きじゃなくて、で他の何をキッチンを誰かと一緒にシェアしても、バスルームをシェアしてもものすごい勢いで起こるのね。それでシェアすることを許さないのね。で私もその人としてね、でもそれは私の権利だしと思って、普通にキッチンを使っていたら熱いソースを後ろから投げつけられたりとか、そういうとか金属バット持って出てきたりとかしたこともあったっていう、そういうふうなひどい人で、それでだからね、こういうふうな大きなお休みがあると、ちょっと気が重いのが、その人が四十家にいるから、だからキッチンとかを気楽に使えない。で、案の定、今回もね、その人ね、そういうふうにする割にはね、料理が趣味なのね。だから、大きな休みの時には、何時間も何時間もかけて料理をするの。で、私も、他の人たちも、なるべくその人が使ってることを避けるようにするんだけど、それにしても喉が渇いたりとかさ、朝お腹が空いてきたからご飯食べに行きたいとかあるじゃない。それでね、私ももうやっぱりお腹が空いたし喉も渇いたから、やっぱりキッチンに料理をしに行ったのね。そしたらね、やっぱりすんごいブツブツブツブツ文句言ってるの。でね、その文句を言っている内容ってね、いろんなことにわたっていて、ね、ここではね、帰ってきて手を洗わないで冷蔵庫に触る人がいるとかね、トイレを使っても手を洗わない人がいるとか、それとかうるさいとか、それとかキッチンの床が汚れてるとか、そういうふうなことをずっとね、ブツブツブツブツ怒っていて、それで誰かを嘲笑するように笑ったりとかするのね。でそれをね、聞きながらご飯したくするのすごい辛いのね。でもそういうのにさ、関わったら多分おかしな人だから、だからね、やっぱり金属バット持ってきたりソース投げつけたりする人だから、そのまま無視するしかないじゃない。でもね、そこでね、そういうことばっかり言ってるからね、私心の中でもね、うっせえんだよおめえって、ね、お前こそうるせえんだよとかって思うじゃない。それででね、お前だってね、ね、汚く使ってるじゃないかとかって心の中ですね、すごいことをね、思ってるのね。それでね、そういうふうにして、でこれ私ね、 声が出て喋っちゃったらさ、これこの人と同じぐらいね、すごいことを喋ってるよなとか思いながら心の中で思ってさ、それでまあ、この人は口から出ちゃう癖があるだけで、私も思ってること、心の中で思ってることは同じことだよなとか思ったのね。でね、そこで、まあ、すごい超私も怒りながらさ、ご飯支度して、それで自分の部屋に帰るでしょう。でも怒りなんて収まらないよね。で、ずっとね、頭の中でね、もうブツブツブツブツ文句言ってるの。で、それでね、思ったんだけどね、ほら、私がキッチンに行ってね、そういうことを言わないでくれた、向こうの人が、その人が言わないでくれたら、平和にね、暮らせるじゃない、私も。嫌なことを聞かないのさ、ってさ、聞かなくていいって言って。で、平和に暮らせる。で、言わないでくれたらいいのにとか思うんだけど、部屋に帰っても私は相変わらずね、その人が目の前にいなくなってもね、ポーズは自分の中で怒ってるからさ、自分で自分に聞かせてるんだよね、それを。で、すんごい疲れるんだ、それって。だからね、いや、これってね、私、ね、今度は自分で自分にそれをずっと言っているから、だからこれ全然、これ私の平和、私の中が平和じゃないわ、と思ったのね。でね、こういうのって、だからまず、こういう時って、それこそイエス様に一緒にいてもらって、一緒のにいて平和な場所を探さなきゃいけないんだろうなと思ってね、いたのね。それから外じゃない。それじゃないと、私がキッチンに行った時と同じ状態を私は自分で自分に作っちゃってる。だから私の中の平和を、イエス様と一緒に作ってもらわなきゃいけないんだと思ったんだ。それでね、そこでさ、イエス様が、さ、聖書に書いてるのってさ、人ってさ、ご飯で体が汚されてるんじゃなくてさ、口から出てる言葉が汚されてるっていうかね、言ってるじゃない。だからさ、その人のさ、言われたこと、こう、ブツブツ言ってることで、もちろん自分を怪我してるんだけど、でも自分でその後ずっとブツブツ言ってることで、また自分をさ、怪我しててさ、で、自分を、こうなんか病気のようにさせているなと思ってね。なるほど。自分で自分はそういうふうにしちゃいけないなと思ったのね。で、だからこうね、外で何かあっても、イエス様が、と、中に、自分の中にある平和を探してあげないと、私はとても気の毒なことを私にしていると思ったんだ。それでね、ヨハネによる福音書の14章の27節でね、これ、私が、好きでよく読むんだけど、私を平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世にか与えるようなものではない。心を探せるな、怯えるなって言ってるじゃない。だから、ね、イエス様はいつも一緒にいるから、その平和なところを心の中に持ちなさいと言っている。で、今のこの会員の女の話もさ、周りみんながさ、誰かをこう非難して、すごい非難していたって言って、でもそこでね、この人に罪が、ね、自分、それでそこでね、イエス様がね、自分に、ね、罪がないものがこの人に石をあげなさいっていうふうに言ったでしょ。そしたらみんないなくなったじゃない。で、さっきの話も、その人にブツブツブツブツ言ってるけれども、結局は私も同じことを口に出さないだけで言う、その人に同じことを言ってるんだよね。だからさ、ね、いや、その人を非難するっていうよりも、まあ心の中で同じことしてるっていうことだからさ。だから、まあどっちもどっちだなと思ったんだ、私ね。それでね、そこでね、じゃあイエス様が最後にここで女の人と残った時にね、二人で残った時にね、私はあなたを罪に定めないからね、平和にね、それこれからもね、生きなさいって、もう罪を犯しちゃいけないって言うじゃない。で、だから、そういうふうにやって、すごくこう、どっちもどっちでやってたとしても、イエス様は私を罪に定めない。で、向こう側の、そのやった側の人も罪にきっとイエス様は定めてないんだろうなと思った。でね、ここでちょっと思ったのが、私って結構、そういうところで反省すべきところがあって、なんか、こうなればいいのに、やっぱりいろんなところでさ、箇所を教えてたりとかして、ちょっと先頭切って走らなきゃいけないところがあるからさ、頭の中で行き過ぎちゃって、こうなればいいのに、ああなればいいのにってさ、すっごいこう暴走することがあるのね。で、 で、そういうふうなことでね、不満に思うこともすごいやっぱりあって、ならない時ってね、ある時があって、で、そういう時自分が暴走してるなって思うんだ。でね、だから自分はこれ、まずは自分の平和からだったろうなと思っていた。それで、ここで思ったのが、ノーベル、マザー・テレサの話だ、これすごい有名なんだけど、ノーベル平和賞の受賞の際にインタビューでマザーが、マザー・テレサがね、世界の平和のために私たちはどんなことをしたらいいですかと聞かれた時にね、家に帰って家族を大切にしてあげなさいって言った。ということは、どういうふうにやったら平和になるかじゃなくて、まず自分が平和になることっていうことなんだろうなっていうふうなことはね、で、かといってそれはすごい難しい。難しい。でも、ここでね、一つね、私こういうことなんだろうなとかと思うのはね、私ね、歌うためにさ、体を整えるために、フィジカルセラピーにすごい行ってるんだけれども、そのフィジカルセラピーに行ってくとね、私ね、もうね、すんごい筋肉が弱くて、柔らかくて、それでいろんな関節がこうくにゃって、頭と頭蓋骨がくにゃってね、動くんだよね。で、だからちょっと珍しいタイプぐらいなの。で、だからね、誰か研修の人が来たらね、見本になるんだよね。で、こう触らせてくださいとか言って、だからそれぐらい筋肉もつきづらいし、いろんなところがくにゃぐにゃになるっていう感じなのね。だからね、そんな感じだから、ここの筋肉を鍛えてくださいって言っても、まずそこの筋肉を鍛えるのにね、そこに筋肉がまずない。で、まあ、ない筋肉は感じないっていうことでね。それでね、ここをやっと動かしてくださいって言っても、まず動かないのと、それと感じないっていうところから始まるのね。でね、だからね、それをね、手を変え品を変え、そこが動いているっていうことをね、心を澄まして動いている。どこで動くんだっていうことをね、感じるところから始まるんだ。で、人が一発でできたりとか、できるようなことを、私はね、結構ね、数ヶ月に、ね、3ヶ月とかかかるとか、2年かかるとか、そんな感じでね、そこから始まるんだよね。でね、だからね、そう考えると、それでね、そこのできないことを補うために、そこじゃないところを使って補ってしまうっていうところなんでね。それをまた見てもらったらそこじゃないって言って、それでもっと静かに、ここって言われて、それでここかと思ってまたやって失敗してくるっていうのが、すっごい長い間繰り返すんだ。でね、私、このイエス様と一緒にいるっていうところってですね、すごい難しいところだと思うのね。で、そこのところって、こう、今私がやったみたいに、すごい心を澄まして、一瞬を一日のうちで一回見つけるみたいな感じのいうところから始まるよう、私の場合始まるんだと思うんだ。だから一瞬見つけて、一瞬見つけてって、これかって分かるような感じのことを徐々に強くしていって、それで他に頼らないっていうところから始まるんじゃない。私とイエス様の平和って、気づくところから始まるんじゃないかなとか思って、ここでこの週、長い連休を過ごしていました。ということです。
はい、ありがとうございます。なんか、せっかくの日曜なのに、いつも通り6時半とかに目が覚めて 悔しい思いをするんですけど、まず自分に平和がないとっていう話ですね。Bible.com のアプリあるじゃないですか。無料で聖書が読めるやつね。皆さん入れてると思うんですけど、洋バージョンだ。
今日の言
う
葉、
ん、似てるよ
私
な。
も同じこと言おうと思っ
そう。
たの。
そうなの？ そう、私
じ
も。
ゃあどうぞ言ってください。
いやいや、でも、ひそかの日本語でしょ？ Be in a quiet place ってやつ
そう。
ね。
まず、勤めて落ち着いた生活をしっていう言葉が入ってるね。
そういうのね。
その後に、全部読むとね、口語訳です、これは。テサロニケビテを、もう歯が、俺つが回らない。テサロニケ人への手紙、第一の手紙。 4章11節ですけど、そしてあなた方に命じておいたように、勤めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ、けずから働きなさいというのがあるんですが、英語にするとね、mind your own business って書いてあるから、それ仕事に身を入れるとちょっと違うんだよね。mind your own business っていうのは、よく他人事ギャーギャー言ってる時に、お前自分のこと心配せよっていう時に、mind your own business って言うじゃん。ビジネスっていうのは、日本語のカタカナのビジネスとは限らないじゃん。ビジー。
仕事にしてる。
ビジーっていうのは、忙しいということの名詞形だからビジネスってあって、自分がやるべきこと、自分が心配すべきことっていう意味でもあるわけね。どうなんだろう。新教導訳も、あと、リビングバイブルも全部仕事になってるんだよ。うん、でもその前にやっぱりその静かな生活、落ち着いた生活っていうのは共通してます。だからその後半はどうでもいいとして、やっぱりその勤めて自分が落ち着いた生活をしろというのがこの箇所の意味っていうことでいいだろうと思うんですね。ニューインターナショナルバージョンでもキングジェームスでも Quiet って言葉があるんで、やっぱり自分の生活を騒ぎまくることなく沈めて、まあ、ずっとね、ここのとこずっとみんなで言ってる周りに振り回されるなっていう理解でいいんじゃないかなと思う。自分はどうなのよみたいなね。あの人がこう言ってる、この人が言ってるとかね。今ちょうど選挙でアメリカも東京都も、東京都は終わったけど、ね、日本もアメリカも選挙で騒いでる中で情報戦ばっかりじゃん、なんか。ね、みんなの言うこと信じれないよっていうような中で、どうしようこの国どうなる、東京都はどうなるでみんな心騒がせてるんだけど、でもそんな中じゃあ自分たちは主に立ち返って心の中に平安を取り戻すっていうのはやっぱりどういう状況にでも必要なのかなと思ってますと、まあ今その話、今朝ねアプリで見たらこの聖書箇所があって、で今の話を聞いてやっぱり自分自身を見つめ直して静まる、そこには信仰があるから沈まれるっていうのはあると思うんですね。というのを今聞いてて感じました。で皆さん何かありますでしょうか。
これ自分も電車の中でいつもこれ読むんですけども、今日の箇所ですね、聖書の。面白いなと思ってさっきの説明を聞いたら、キサさんの、いや自分もこれだから、自分の仕事に励み、自分の手で、そうだなと思ったんだけども、よく考えたら英語だったら全然違うんだねと思って、本当に。でじゃあ英語だったら、例えばその That's not your business とかって言うじゃないですか。お前関係ないことでしょそれはって意味でしょ。それをさ日本語で、それはあんたの仕事じゃないでしょとかは訳さないと思うんだよね、映画とかなんか。それをなんでこういう訳し方してるのかなとか思って思ったんだよ。それは疑問1ね。いやだから自分もこれ読んで、そうだ、俺は仕事しなきゃいけないというふうに取ったわけ。
いや、まあ、仕事はしましょう。
いやもちろんそうだけど、で、すごいそのあやさんの証を聞いて、まず自分が思ったことは、なんか自分はなんか、なんていうか、そういう環境にも置かれてないのにもかかわらずさ、文句を言ってた自分がなんかこう、すごく情けなくなって、例えば、その、フォースオブジュライがあったでしょ。すっごい花火がうるさくて、もう寝ないぐらいうるさかったんですよ、自分の近く。お母さんも来てるし、お母さんも本当かわいそうだなとか思ってて、寝れないとか言ってて。で自分は最近こう、シフトが5時前に起きるんですよね。で、ちょうど次の日が仕事だったから、なんていうか、そういうのを持ってて、なんか今、あやさんのその証を聞いて、なんかもう、情けなく思いましたね、自分自身が。なんだと思って、俺みたいにこう、なんていうか、ちゃんと静かな部屋も与えられて、ね。やっぱり感謝っていうのは、なんて人間っていうのは、その、なんていうのかな。本当に 自分も本当に自分が罪深き男だなと思いましたよ。本当に今の聞いて、今日のメッセージじゃないですけどね。本当に。なんていうか。いや、あやちゃんありがとうって感じだね。本当に。そういう人に対しても、なんていうか、コンパッションっていうんですか、その、マーシーとか言うんですか、その、英語では何なんて言うんだ、慈悲的な、なんていうか、憐れみを感じてね、思うっていう、俺だったら多分、その場に行ったら、多分行っちゃうよね。そこでも、そこで確かにその、またこう、なんていうか、その、それ言っちゃったら本当にイエス様が言ってますよね。やっぱり口から出るものは良くないことだと。そこでまた本当に良くない、またシチュエーションが生まれて、もう本当に状況が悪くなりますよね。本当に。そういうのをちょっと考えてね。で、ちょっと反省させられたっていうかね、自分自身。それはちょっと思いました。
はい、ありがとうございます。他に何か他の方はありませんか？
すごく分かりやすかって、腑に落ちました。まず自分自身が静まって神様に目を向けるっていうのが、あやさんのその日常にある、そういう事柄から、すごくなんか、腑に落ちたっていうか、ストンと入ってきました。あと、いちいちこう、神様に、なんだっけ、最後に言われた、こう、なんですけど、神様との関係の中で、どういう言い方されましたっけ、なんか見つけようとするというか、静けさを見つけようとするって言われたんですけど。そういうのもなんか、すごい、そこからされてるんだと思って、なんかすごいなと思いました。いや、私だったらなんかそこが、なんかまあ、静まれ、静まれって自分で思っても、神様、神様って思っても、なんかそういうこう日常的な、もうなんかこう、そこからするのってすごいなと思って。ちょっとなんか言っていいかわからないんですけど、
難しいよね。だってそれって結構毎日起こるかもしれないでしょ、あやさんにとっては。
め
だっ
ちゃ
て
見
い
て
つ
る。
かね、こうなるな、その中で、その分かってる中で、分かって言っちゃないけないけど、でも結局そういうのをやりながら、静まれるっていうのなんかすごいなと。なんか、アボイドって言ってたけど、できないことじゃん。どっちかというと、
できない、
でき
でき
ない
ない。
よね。だけど、やっぱりそういう中で、やっぱり組み、それでなんか、その神様との、なんていうの、その静まりっていうか、その自分で、神様を通してだけど、やっぱりそういうところにとどまるっていうのがすごいなと思って、私たちはなんかどんどん文なんかね、こう文句言って、どんどんどんどんこう反対の方向に行って、もっともっと、そしたら心がなんかイライラするっていうようになる前に、なんか何かけてちょっと静ませるっていう、そのね、なんかそれが、でなんかやっぱり神様もそれすごいなって、やっぱそれが必要だよね。じゃないと、だって
すごいこ
止
とに
ま
なっち
る、
ゃう。だっ
で
て、あって、
ね、
こ、心の声なんてもうめっちゃ喋ってるからね。
ね
ずっと怒り続けて喋ったりとか、ずっと心配し続けてずっとそっちに行っ
そ
ち
う
ゃう
だ
と
よ
かなる
ね。
から。
だってそこで終わるわけでもないし、それって本当にこの日常の中でこうね、あるから、それもやっぱり、お神様はいないだと思って、本当に、そうだね、なんか、そう思いながら、思った。毎日だから、ね、なんか本当、やっぱり難しいけど、神様、ね、その方にもなんか、ね、なんか、少しでもなんか伝わってくれていいなと思うけど、変わってくれる。かえってそっちの方に、
ね、
なんか、
金属バスを持ってくるからね。
そう、それ、なんか、怖いな。そのみんなにそういう、
みんな
でし
すごい
ょ？
よ。
で、みんなもそう、ビビってるといけないけど、みんなも同じような思いで、ね、
やって
なん
る。
か、 からなんかどうなんだろうか、ね、少しでも何か彼女にと思うように何があってとか何か
多分なんか変な人なんだと思う、うん、変な人っていうか何があってっていうのは分からないけれども、うん、もう話して分かるとかいう話ではもうないんだと思うからね、うん、だからもうほっとくしかないんだと思う、うん、とか でもねなんか私自分のさその体の弱さのことでそのちょっとずつしか治らないっていうのはあるじゃない。でその時にねやっぱりねこれ心と一緒なんだけどあのそこが弱いからうわーっと他に持ってかれちゃうのね、うん、何の運動してもうわーっと持ってかれちゃってそれであの他でそこを鍛えているような形は見せるんだけど他を力んでやっているっていうことがただもうほぼ 100% あってねでそれであのそういうのってあの自分の心と一緒だけど日々の生活を支えるために弱いところなんか見てられなくてそれで強いところでとりあえずやっているっていうふうなところってあるじゃない。だからそれはねでもそこだともうやっていけないっていうところって体ってボロボロになってやっていけないっていうことがあってそれであのまずものすごい地道なすごい簡単な作業から始めてそこを感じそこに何かがあるんだってところから始めて何でもやるのね。だから神様といるところだってすごい弱いところだからそこでいつも言ってたらこの日常のすごいところなんてやってけないっていうところがあるからすごい生きていくために振り回されているんだと思うのね。より自分を強くその一瞬でも強くするために使ってこう気持ちもこうやって使っているんだと思うの。でもそれだともう自分の体と一緒でやっていけないんだと思うんだ。だからそのなんかまだ解決私もさっき言ったように解決方法なんて私だっていつもそういうふうにやって心ブレブレでやってるけれどもあのちょっと感じるっていうところを毎日一瞬感じて今日は感じれなかったと思っても諦めずに次の日にまたやってみてここかっていうふうにして神様と一緒にいれるっていうところを探すしかないんじゃないかっていうふうにね思ったんだ。
今日の話とは直接関係ないかもしれないけど一応聖書的な解説をするとね、あのいろんな方向から見れるんですね。ファリサイ人と律法学者はイエス様を陥れようとしてた。どういうふうにしてたかというとまずその女性を連れてきて石打ちにしないのかって聞くわけで、ね、イエスかノーでもイエス様は罪人扱いされるわけです。なぜかというと一つはいや石打ちにはしないと断言したらそれはモーセの律法に従ってないということこの聖書に書いてあるよね。じゃあ石打ちにしますと言ったらどうかというとイエス様が十字架かけられた時に律法学者は十字架にかける権限なかった。みんなピラトのとこ持ってた。なんでかというと当時はユダヤ人の指導者だと誰かを死刑にはできなかった。ローマ帝国がその権限を持ってた、ね、だからそこでイエス様が石打ちにしちゃっていいんじゃねとか言ったらその権限はじゃあどっから来たかということでローマ帝国的には罪だ、ね、うん、勝手にそれもあの役職のないユダヤ人が勝手に死刑 OK だよって言っちゃったわけだから。と同時に普段イエス様は罪人の仲間とか自分で言ってるくせにその女は殺してもいいのかっていうね、石打ちにしてもいいのか。だから二つの点で律法学者たちはイエス様を責めることができたわけですね。だからイエス・ノーでもどっちにしてもイエス様は怒られてたっていう状況であの追い詰められてもおかしくない。ってことなんですね。でもイエス様は、まあ言い方悪いけど、うまく切り返したってことじゃないですか。で、よく、議論されるのは、じゃあイエス様はしゃがんで何書いてたのかっていう、これも意見がいろいろあって、ある人は律法を書いてたんじゃないかと。10回。で、ある人は その周りに人たちの罪を書き記してたんじゃないかっていう人もいるわけ、有名な牧師先生に。でも自分は個人的に違うと思うわけね。なんでかというと、書いてる最中にその人たちはずっと問い詰めてたって書いてある、ここに。イエス様がね、しゃがんで書いてる最中もその人とはどうすんだどうすんだということは、イエス様は下に、その人たちの罪を書き記したとは思えない。まあ実際何書いてたかは、まあ、想像するしかないんだけど。昔、鈴木ひかるという神学生がうちにいたよね。彼が言ったのは、おそらくへのへのもへじみたいなことを書いてたんじゃないかという、その意味もなく、指か棒かなんかで線か何かしら、適当なことを書いてたんじゃないかと思う。でも、一般の理解としては、周りの人たちに考える時間を与えてたという解釈があるわけですね。それでも問い詰めてきてたから、じゃあそこでまあ有名なセリフが入るわけじゃないですか。みんなの中で罪がないと、じゃあ石投げればいいじゃん。で、さっきの話にもあったけど、自分の心の中で罵声を浴びさせてるという、ね、その段階でも同じレベルに下がるって言ったらおかしいよね。同じ類になってる。同じカテゴリーに入っちゃってるわけね。自分が相手に対してね、罵声を、もう罵ってるっていうか。同じように有名なね、イエス様の言葉で、弟子たちがある女性を、情欲を抱いてみてたみたいなことで、情欲を抱いて女を見る者は心の中で姦淫をしているっていう。もう想像するだけでも、それは姦淫だっていうようなことをイエス様おっしゃったっていうわけで、その石打ちにするぞって連れてきた男の中でそういう情欲を持ったことはないやついないと思うわけね。現にその女性を連れてきてる段階で、あ、この女がやってたんか、俺もやりてえこいつだったらと思ってたやつ絶対いたと思うし ね、そういう大勢の人が来てるんだから。でもそれを口に出してないっていう。でもイエス様はそういう、まあ、ここはあえて男っていう言い方をするけど、そういうのを分かってらっしゃる。で、もう一つは全然違う観点なんですけど、モーセの律法には、石打ちにしろって書いてある。こういう女は石打ちにしろって書いてあるけど、申命記とかレビ記を見たら、男も女も殺されなきゃいけないって書いてあるわけね。でもここだけすごい、目立つじゃんね。女だけが石打ちなのっていう印象をすごい持たす、誤解を招くような箇所でもあるんだけど、まあ、ここからまた想像にお任せしますけど、じゃあ、その女と関係を持ってた相手の男はその時点ではどうなってたのっていう ね。男だったから逃がされたのか、もうすでに殺されてたのか、よくわかりません。それ聖書に書いてないけど。でも、ここで我々が読んでて持つ印象っていうのは、やっぱり女性って立場が悪いんだなってこと。だけど、あえて、そこがまた、立場が当時、今と比べてもっと、悪かったと思われる女性だけが出てきたっていうのも、またそこでイエス様がそういう、なんて言うんだろう、当時の特にね、弱者に対する憐れみっていうのがここで目立ってるのかなという、そういう見方もできると思うんですね。だから、そのこの箇所だけでもいろんな観点があると思います。それで、女性もそこにいたんだけど、文章を分けてイエス以外がみんな出ていったことようになってるね。で、その後にその女もそこにいたっていうね。イエスと女はそこにいたって書いてない。なんでイエスが、そのイエスだけが一人が残ったって書き方したかというと、罪のあるものはみんなどっか行っちゃったわけ。で、イエス様だけが罪がないということを強調できるという解釈もあるんですね。だから本当ね、この箇所だけでもいろんな解釈できると思います。ただ、うちらが気をつけなきゃいけないのは、何でもかんでも許すんじゃないんだよね。自分が罪人だから周りがやってる悪いことを許せっていうふうに、そういうふうにこの箇所を使う人は本当に多いけど、でも他の聖書の箇所には書いてある通り、兄弟姉妹に対しては戒めの心を持たなきゃいけない時はあるわけね。やっぱり本当にこいつ悪いことしたら、仲間だったら一言言うよね。ね、放置しない、本当に仲間だったら。ね、さっきの話じゃないけど、ね、政治家のお偉いさんが悪いことを知っても放置することあるかもしれないけど、本当は知ってちゃいけないんだけど、でもやっぱり親しければ親しいほど罪を犯してるとか間違ったことやってたら、やっぱり腹割って話したいわけじゃないですか。 だからそこがやっぱり我々もちょっと履き違えちゃいけないかなというのもあるしね。だから、すごい線を引きにくい部分ではあるんだけど、やっぱり最終的に普段の祈りの中で神様とどう我々が付き合っているかというのと、その戒める相手にうちらが愛を持って接しているかということね、ただ単に罵る、お前こそ何やってんだっていうような、そういうあれじゃなくて、そこに愛があるかっていうのをうちら本当吟味しながらやっていかなきゃいけないのかなと思いました。今日の話も聞きながらね。何かありますか？
あとね、なんかでそういうふうな、その人がね、私のところ、一緒の台所やってガーって、なんかこう不満をずっと言っているのを言ったらさ、そしたらこっちの方もそれガーってこう頭にこう血が昇る思いになってくるでしょう。で、なんかこう映ったようにね、お互いに、私もさ、言わないけど、お互いに映ったような感じになってなるじゃない。だからさ、そういうふうなのってさ、ね、なるほど、映るんだとか思ってね、その雰囲気に飲まれて映るもんだなと思ってね、で思ったね。だからね、さっき言っていたね、平和のために何をすればいいですかって言ったら、まず自分のね、家族を大切にしなさいっていうふうに言って、だからね、そういうふうな小さなことでね、ね、自分が平和だっていうところが一番小さなところじゃない。で、自分の家族が平和だっていうふうな、そうするとね、そういうのって、私がわーっていうふうな、この間みたいに悪いことも映るけれども、いいことも映るんだと思うの。だから、小さな私の平和があったら、そしたらそれが誰か隣にいる人をほっとさせるようなことだってあるような気がするのね。だから、マザー・テレサが言ったね、平和のためには何をすればいいですかっていうところやったら、各個人が一番小さな単位から始めなきゃいけないっていうことだと思うんだ。だから、かといって、それにならなきゃいけない、そうじゃなければ、伝道ができないとかね、そういうふうなことになるというよりもね、あとそういうふうな小さな平和をね、自分で作っていくことによって、証になるようなことがあればいいなーって、なんかちょっと思った。
なりました。あやちゃんの話聞いてなりました、自分も。
やっぱ、この間すごい、そうだなと思ったのが、うちの嫁さんの、義理のお兄さんというか、メリーランドと別に、ノースカロライナにもお兄さんがいただいて、そこの奥さんが初めて、ニューヨーク州内に来たって。これまでずっとお母さんの介護してて、なかなか旅行に出れなかったけど、お母さんはちょっと前に他界されて、で、この間、この両親来てる時に、初めてそこのノースカロライナのお兄さんの奥さんも来て、ぶっちゃけ言い方悪いけど、田舎もんまるだし、っていうぐらい純粋な人なわけね。すごいピュアな人で。で、なんか、ウェストチェスター直接来るから、メリーランドからね。マンハッタンは通んないじゃん。ねえ、そこでメリーランドのお兄さん車来るんだけど、あの人たちもニュージャージー通りたくないから、ペンシルバニア回ってタッパンついて来るわけよ。と、かなり大回りで。かなりでもない
な
ん
ん
だけ
でニ
ど、
ュージャージー取れたの？
ニュージャージーの北部でもゴタゴタしとるわけよ、車が。
ああ、な
そ
る
れ
ほ
が
ど
もう家
ね。
賃で。だったらぶっ飛ばしながら、ちょっと遠回りで、ペンシルバニアのちょっと西に行って、287に入ってくるみたいなね。で、だから、彼女は初めてニューヨーク近辺に来たのに、マンハッタンも肉眼で見たことないわけよ。ニュージ
ない
ャージーを
ね。
通ってないから。そこまでの人なんだけど、で、うちに来てから、実は今回ニューヨーク初めて、ニューヨークの街中って人と目を合わせちゃいけないって本当？とか言ってくるわけよ。いや、合わせるけどって。でも、合わせた時に挨拶したりにっこりしたらいけないって本当だ。いや、いけないことはないけど、いちいちそんなことやってられないよ、って。ずっとやってたら変なやつに思われるよ、それやってたら。いや、それは恐ろしい。うちらの周りでは人すれ違ったら必ずにっこりして、はいって言うからね。それもそっちの方じゃそうだろうけどって思ったけど、確かにマンハッタンはそれ少ないかもしれないけど、ウエストチェスターは結構あるじゃん。歩いてるとね。で、さっきのその話聞いて思ったんだけど、やっぱり人と目が合った時にちょっとでもニコッとするとか、はいっていうぐらいで、それだけで相手の一日が救われる可能性あるんだよね。暗い気持ちになってたけど、知らない人がにっこりしてくれたとか、 人とね、かかりたくないけど、一言、Hello とか Good morning ぐらいで、気分がちょっと安らぐときあるじゃん。それってやっぱりなんか他人だから知らん顔もできるけど、やっぱりチャンスがあったらやっぱり一言声かけたり、ちょっとにっこりするぐらいでも、自分も気分が良くなるかもしれないけど、相手がもちろん無視するかもしれないよ。でもやっぱり、わかんないからね。もう、普通はそれだけで怒る人少ないと思うけど、でも、そういう些細なことでも、人のその一日というか人生を変えれる可能性ゼロじゃないなと思ったね。と、今の話を聞いて思い出したんです。すいません、ちょっと長くなったけど。
いや、今のその通りだと思いますね。自分もなんかそういう今の仕事やっててね、だいぶ前はなんかこう、客が来ても何も知らん顔してこうやってたんだけど、今は絶対言うようにしてるんですよ。Hello, how are you? とか言って、How are you doing? そしたらやっぱり相手、なんかね、すっげえ嫌なやつ、なんか思ってた人ももうなんか苦笑いみたいして、なんか言う人が、なんかそういうのはあるね、確かに。日本じゃちょっと難しいけどね。日本でも一緒か、でも。ああ、こんにちはとか
場所によるな。山登りはみんな言うよね。必ず。
言う。
ハイキングぐらいだったら、観光地のハイキングとかだったら大抵言うけどね。ただ、街中じゃ難しいかな。日本の方が多分、わからんけど、今の日本が。
なんかね、この前ね、すっごいね、そういうふうな親切にされて、すごいね、あ、私もなんか気持ちがすごい救われたっていうところがあって、私ね、バスで、仕事から帰ろうとしたのね、B ラインのバスで帰ろうとした。そしたらね、40番のバスに乗って、ホワイトプレーンズに行こうとした時が、ところが、そう、同じ時間に来た、66番かな。だからバスに乗ってね、ニューロシェルに行っちゃったの。すごい、1時間ぐらいかかっていくんだよね。それで途中で風景が変わったから、だからこれ40番じゃないんですかって言ったらね、それでね、違うって言って、これね、ニューロシェルに行くって言ってね、それで間違ったのかって言ってね、間違えましたって私が言ったらね、そしたら、ここでね、降りて反対側のバスに乗るか、それか、ニューロシアに行って、ホワイトプレンズ行くに乗るか、どっちかが、60番に乗るかね、どっちかがいいと思うけれども、自分は60番、ニューロシアまで行って、60番に乗ってホワイトプレンズに行った方がいいと思って、バスの運転手さんが言ったのね、それで、わかりました。しますって言って、それでそのままニューロシアに行ってしまったの。それで、ここで60番に乗れよみたいな感じで言われて、それで降りたのね。でも60番のバス停がターミナルになかったの。で、他の道だったのね。それで、どこに行けばいいんだか、ちょっと Google とかでもああいうのってちょっと分かりづらく
わかんない。
て、それでどこにいるのか分かんないから、もうそこでまた、仕方ない、これは探すよりも、また同じバスに乗って、スカーセルまで行って、またホワイトプレンスに戻ろうと思って、それでそこのバス停で待ってたのね。そしたら、また反対側に乗る同じ番号のバスで、バスがパーって来たの。それで乗ったらね、そしたら同じ運転手さんが、お前なんで60番に乗るんだよって、俺が言ったろって言ってね、しかも、だってバス停がわからなくてって言ってね、俺が言ったらええって言ってね、すごい叱られたのね。それでね、おい、ホワイトブレンドどこに行きたいんだって言って、どこって、ダウンタウンでって書いてたらね、曲がらない、メッカとかとか言うからね、そうですってこうやってね、言ったらね、でね、俺が今から行くところが、60番のバス停あるから、ね、これに乗ってけって言って、それで、乗っていって、それで、すごいね、すごい叱られたんだけど、それで60番のバス停に行って、お前今からバスの時刻表を見て、バスがすぐね、来るかね、見てこいって言うのね。それで、来ないんだったらこのバスに乗って、もう一度戻れって言ってね。それで、じゃあ見てきますって言って、見てきて、ね、何分にありました？よし、10分後だなって、ここにいろって言われて、それで去ってたの。そういうのって、 親切にされることってあんまりないんだよね。そう。でね、それで私なんてさ、言葉がさ、ね、そんな不自由じゃない。だからさ、なんかわからないね、そのバスとかに乗ってもわかんないって言ってさ、言われることね、どこそこのバスで降りたいんだけどと言ってもね、そんなバス、ね、そんなバスでわかんないって言われて終わりになることっていっぱいあるじゃない。で、あとは Google で調べるとかさ、すべてがすべてそういうふうな感じだけどね。それでね、私ね、人生やっていけると思ったんだ。だからね、そんなほんのちょっとの親切で、ね、人生やっていけるって思うんだと思ってね。だから、さっきの親切大事、本当にしか、すごい叱られたけど、すごい感謝した。だから、ウエスジェイズ・ガバメントの、投稿のところにね、書こうと思ってるんだけど、親切にされましたって言って。まあ、ごめん、長くなっちゃった。
いやいや、じゃあ何もなかったらまとめの言葉とお祈りとお願いします。
すいません、長くなってきたので。神様、基地に行って、この長い週末過ごすのは本当に大変だったんですけれども、そんな中でも神様が何か私にヒントをくださっていて、それでいつも何やらなければいけないこと、それという不満とかでこう頭がわーっとなってしまっている私を鎮めてくださって、それで神様といることを、ちょっとずつ教えてくださっていることを感じています。それでもこういうふうにやって自分で証しをしたとしても、次の瞬間にはまた他の方向に気持ちはそれていくと思うんですけれども、絶対それてしまうんですけれども、それでも、少しずつ、私が自分で自分の体を育てて、もうどうしようもなくなっているから育てているように、私の気持ちもきっとそれではやっていけないところがあると思うので、神様、イエス様と一緒にいるところをちょっとずつ見つけて、それで私が正常な、神様から見て、それが正常だと思うような場所ところの自分に、私になれるように、また今後、そういうことで少しずつ、ほんのみんなで少しずつ、とても、平和な生活が送れるように、小さなところから始められるようにしてください。この祈りをイエス様の名前でお願いします。アーメン。